はい、今日はレビ記の21章と22章です。レビ記の21章と22章ですね。続けて、この肥沃歩んでいくことですね、について見ていきたいと思います。で、この21章と22章で神様が語られている対象となっている人たちが若干今までと異なっているんですね。で、それがわかるのがこの21章の1節、また22章の1節なんですね。ついで主はモーセに仰せられた、アロンの子である祭司たちに言えとあります。で、今まではイスラエル人に言わなければならないとありました。で、そこで、この祭司たちがどのように聖なる歩みをしなければならないのかについて、この見ていくわけなんですね。聖女である神様がそこに臨在しておられる、そのところで奉仕をする人、その神様に生贄とかそのパンを捧げていくわけですよね。その近くで神様に仕え、神様と交わりをしていく人がどのように清く歩んでいかなければいけないのか。これイスラエル人とかなり変わってくるわけです。イスラエル人はもっとこう社会的な規定であるとか、もっと具体的な生活における場面場面におけるこの戒めが書かれてますけど、もっともっと違う意味でですね、清さを保っていなければいけない。まさに神様がおられるところに彼らがいるので、清さを保っていかなければいけないわけなんですね。で、この21章と22章はクリスチャンが本当にこのもっと直接的にこの当てはめていくことができる箇所になってきます。なぜかというと、新約において、新しい契約において、イエス様は、イエス様がその十字架につけられて血を流されたことによって新しい契約が有効になったわけですよね。そして御霊が注がれ、異邦人にも注がれてってですね、御霊によって、キリストの血によって私たちが神への祭司となったということをこの新約聖書の中で見ることができるわけなんです。ここはとっても大事な箇所なんですが、宗教改革のルターもですね、この話した、この引用したところなんですけど、ペテロの手紙の第2の2章の9節ですね。ペテロの手紙の第2の2章の9節。しかし、あなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。あなたは聖なる祭司なんだよ。神様に対して祭司なんだよ。そして使徒ヨハネも黙示録の中で、またキリストは私たちを王国とし、ご自分の父である神のために祭司としてくださった方である。これは黙示録の一章の六節に書いてありますね。で、このように祭司であります。そしてまた私たちの体が神の宮であるというふうにこの新約聖書の中には書かれているわけですね。第一コリントの三章の十六節、あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか。ということで、先ほど説明した祭司が聖女の中で奉仕をしていくということは、まさに今私たちが神様の御臨在の中でこの歩んでいく、その交わりを保っていくために必要なことがこの書かれているわけなんです。で、早速見ていきたいと思いますが、一節、ついで主はモーセに仰せられた、アロンの子である祭司たちに言え、彼らに言え、縁者 のうちで死んだ者のために自分の身を汚してはならない。ただし近親の者、母や父、息子や娘、また兄弟の場合は例外である。近親の結婚したことのない処女の姉妹の場合は身を汚してもよい。隕石の縁者として身を汚し自分を冒涜することになってはならないとありますね。親戚が死んだ時に当然ながらその痛む行為を行う時に死体を触らなければいけない、触れなければいけないわけなんですが、前にも学びました、死体に触れるものは汚れるわけなんです。で、この汚れるというのはその道徳的に汚れるということではなくて儀式的に汚れるわけなんですね。で、これもずっと学んでますけれども、実体はイエス・キリストであって律法は影なんですね。だからこれは私たちのこの内実、この心の態度であるとか、その、そういうものをですね、この具体的にこの描いているわけで、この死んだっていうのは一体何なのか。もちろんこの衛生的にもその死者っていうのは気をつけなければいけないわけですよ。けれども、それ以上に、その死んだっていうのは、罪から来る報酬は死ですとパウロが言ったように、その罪とその結果、報酬についてが書かれている。死の道、死なんですね。それが目に見える形で、この見えるが、見えるから、それをですね、この体を張って目に見える形で、その神の清さを表していかなければいけない祭司は、触ってもいけないという、この厳しい、この、他のイスラエルの人たちよりもですね、このもっとこの上のですね、高いレベルでのこの生き方が、求められているわけなんです。で、事実まだいいかな。後で大祭司が出てきますけれども、アロンの息子二人がですね、火に、異なる火を捧げたために焼かれた時に、言ったんですね。触らないように他の人たちがですね、他の親戚の人たちが運んでって、そして、彼は、このもう何もすることができなかったわけなんですけれども、まあ、そういう感じで、この近くにこの直結のですね、この自分の兄弟とかまたその父とか母が死んだ場合はそれは行っていいわけなんですね。だから先ほどのこのアダムとナビブが死んだ場合も、だからアロンはですね、触ることはできなかったけど他の人たちがこう触っていった、でこの引き出していったわけなんですが、まあ、そしてこの結婚したことのない少女や姉妹の場合は身を汚しても良いと。だから近親であっても、この結婚したことはない、この純潔って言ったらいいかな、そのそういうですね、物を持ってないものはやって大丈夫だということであります。まあ、このようにキリスト者が他の人たちがですね、当たり前のようにしていることであってもですね、その神の清さの中で生きていくには、そのしてはいけないこと、触れてはいけないものっていうのがこのたくさんあるということですね。そして今言ったように、この何ですか、直属の家族っていうか、その家族ですね、その親戚じゃなくて家族の場合は触れてもいいんですが、次をご覧ください。彼らは頭を剃ってはならない、髭の両端を剃り落としてもいけない、体にどんな傷もつけてはならないとあります。頭を剃るな、髭の両端を剃り落とすな、体にどんな傷もつけてはならないですね。この髭の両端ね、これ剃ってはいけないということをこの前、読みましたけれども、あとこの体の傷をつける、まあ、入れ墨とかですね、まあ、そういうのもありますけど、そういうものをしてはいけないと。これ異教の習わしでの死者の弔い方ですね、まあ、そういうものがこの反映されているわけですけど、それを行ってはならないということなんですね。で、これはとってもですね、この異教の社会の中に生きる私たち、この日本人のクリスチャン、まあ、どこの国でもですね、 そのキリスト教とユダヤキリスト教のこの文化がないところはどこでもこういうものがあるわけですね。よく日本はですね、多神教の国って言いますけれども、エジプト、出エジプト記を見るとですね、もう神だらけでですね、あとはパウロが言ったこのローマ社会ですか、言ったらもう神だらけな、偶像だらけなんですよね。どこでもそうだったんです。でその中においてですね、ここでのこのアドバイスというか神様の戒めは非常に有益です。というのは、普通に行ってってたら、やはり私たちもこの偶像礼拝に関わってしまうことっていうのは いろいろあるわけなんです。で例えば、まあ、もちろんこの証拠、物式のあれだったら証拠は当然そうなんですけれども、写真であってもですね、写真の前で礼をします。そしてお花をで飾るときも、ショッカって言わないですね、献花って言うんですよね。花を捧げます。なんでかっていうと、その仏教、また先祖供養の中における葬式というのは死者の霊に仕えることなんですね。これがもうその根底にあるわけなんです。だそれが前提だから、例えば西洋の葬式でも花で飾ります。そして写真も置いときます。でもそれはあくまでも思い出すため、そしてまた綺麗にするためであるわけなんです。でも、その日本では、全部これが礼拝行為になっちゃってるわけですね。だから、本当に難しいですね。でも、その難しいところを、いや別にそんなこと神様ね、そんな細かいこと考えてないから大丈夫なんだよ。いや、そうじゃないんですね。例えばコリントの教会であっても、異教の宮でこの偶像に捧げられた肉についての議論がありました。でそこでパウロが詳しくですね、どうすればいいかということを話してました。だから本当に取り組んでいかなければいけないこの問題ですね。まあ今のこの物式っていうか、まあこの日本の社会で、私は葬式で慰霊とか告別式とか何だかって言いますけど、私クリスチャンは追悼式ですね。追悼というべきであります。で、次に行きますね。彼らは自分の神に対して聖でなければならない。また自分の神の皆を汚してはならない。彼らは主の火による捧げ物、彼らの神のパンを捧げるからである。彼らは聖でなければならない。ですね。その理由が書かれています。今、ずっとこの話していた理由ですね。それは、聖でなければならないと、自分の神に対して。そして、自分が何か汚れたことを、汚すことを行ってしまってですね、神様の名前が、この、悪い評判になる、ということをしてはならないと、言ってるわけですね。そして、火による捧げ物、彼らの神のパンを捧げる。この神のパンというのはですね、必ずしもその、いわゆるパンに限りません。ここでは、この捧げ物、肉ですね。神が食するものっていうふうに、神の食物って言い換えてもいいですね。それを捧げるからなんだと言ってるんです。これ簡単に言うとですね、交わるっていうことです。その一つのものを分かち合うわけですね。で、私たちも食事をする。まあ、この日本ではですね、あんまりこの一つの鍋の中でこう食事をするっていうのは、まあ、すき焼きとかそんくらいのものを、でしょうけども、すき焼きでもあれ直でつけますよね。すき焼きは箸、つけましたっけ。あれ違う箸を用意してますけど、そのすき焼きの時普通マナーとして、え、直ですかね。あ、それはすき焼きは直ですか。でも他のはみんな分けたりしますよね。で一生懸命こう箸を逆にしてですね、こう取ったりしますけれども、韓国とか、まあ、中国もそうかもしれませんが、何の関係もないですね。もうみんなが一緒です。だから、そのアジアっていうか、東洋っていうか、その中東もそうですけれども、その一つのものを分かち合っていくという、それが、この交わり、その食事の時はこの交わりの時を本当によく表していたんですね。だから聖餐式もあれも同じイエス様の体に皆が預かっていく、肉に預かっていく、血に預かっていく、一つのものから預かっていく、ということをこう表しているわけなんですね。で、今この神へのパンを捧げる。ですね。神様との交わりをしていく。聖なるものなんだから、本当に、この、あなた方も聖でなければいけないと。 で、これを言い換えるとこの第一ヨハネなんですけれども、私たちが光の中に歩まなければいけないということが、いけないということをですね、このヨハネが話しています。第一ヨハネの一章の6節7節ちょっと読んでみますね。もし私たちが神と交わりがあると言っていながら、しかも闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであって真理を行ってはいません。しかしもし神が光の中におられるように私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは交わりを互いに交わりを保ち、御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めますと言ってるんですね。神が光だから、これ清いということです。光っていうのは光だから、私たちもその光の中に歩んでいるときに御子イエスの血が私たちを清めてくださっているので、神様と交わりをすることができるということですね。神様の光の中にいる、交わっているということです。で、その中にあるとこの喜びがあるということをですね、この4節で喜びが全くものとなるんだということですね。だから救いを失うことはありません、罪を犯してもクリスチャンが。けれども交わりに伴う喜びとか平安を失いますね。だから、この罪を告白して、そしてイエス様が弁護者であられるから、この方によって、この神様に近づきなさいということをこのヨハネは話しているわけですね。で、続きを読んでいきますね。レビ記21章の7節です。彼らは淫行で汚れている女をめとってはならない。また夫から離婚された女をめとってはならない。祭司は神に対して聖であるからですね。ここでもこの結婚ですね、結婚もこの一心同体となるこの奥義であります。一心同体になるわけですから、そこにおいてこの清さがなければいけないわけなんですね。そして、あなたは彼を性別しなければならない。彼はあなたの神のパンを捧げるからである。彼はあなたにとって聖でなければならない。あなた方を性別する主、私が聖であるから。もう何度も何度も性別しなければならない、神のパンを捧げて聖でなければいけない。なんでかって言ったら、私が主あの聖だからだというふうに、このずっとこう話しています。で、本当にこれはですね、旧約聖書だけではなくて新約聖書、例えば有名な箇所ですね、第2コリントの6章の14節15節、不信者と釣り合わぬ首輝を一緒につけてはいけません。正義と不法とにどんなつながりがあるでしょう。光と暗闇とにどんな交わりがあるでしょう。キリストとベリアルに何の調和があるでしょう。信者と不信者とに何の関わりがあるでしょうとあります。まあ、この箇所からですね、まあ、しばしばこの結婚、これは結婚も表しているんだということを言いますね。クリスチャンが絶対にその不信者と結婚をしてはならないという、まあ、ことを言う人たち、クリスチャンが、まあ、いますね。で、私はあえて、ここがですね、そのことを、だけを表しているとは言えない。というふうに思います。けれども、原則はあるわけですね。その結婚という、本当に一番一体化する交わりの中で、すべてのものを共有しなければいけないわけですよね。ベストフレンドにならなければいけないわけですよね。で、その中で、キリストを主とする生き方と自分を主とする生き方を持っている人たちが一緒に暮らすっていうことが、どんなに困難なことか。というのは、本当に身をもって、その、配偶者がクリスチャンじゃない人は、持っているわけなんですね。結婚してから伝道すればいい。いや、結婚してからじゃもっと大変になるわけなんです。ですから、ここが、だから絶対に結婚してはいけないとは私は言いませんけれども、でも、それだけのコストがあるよと。それだけ支払わなければいけない費用があるんだよということですね。そして、次、9節です。妻子の娘が淫行で身を汚すなら、その父を汚すことになる。彼女は火で焼かなければならない。本当に厳しいですけれども、この 理由がですね、この8節に書いてある、あなたが聖なるものなんだと。祭司っていうのはですね、こう仲介者ですね、神と人との間の仲介者ですよね。だから人に対しては神を代表し、神に対しては人を代表します。だから取りなしをするわけですね、神の前では。このそれがミニストリーっていうわけですね。その、他の人のために世話をしてですね、そしてこう、本当に神様のところにその人を持って、その人の重荷とかを持ってってですね、本当にいつもこうやって、これまさにこう世話を、霊的に世話をして、このミニストリーなわけです。これ祭司の働きです。ですね。と同時に今度は人に対しては模範となっていく。この人を見たら神様を見ることができる。というふうになってなければいけない。そこで、その、まあ、娘がですね、このインコを働いているときに、本当に神が聖であるということをこう保っていくところにおいてですね、この火で焼かなければいけないというこの厳しい、ものがあるわけなんです。で、私たちは律法によって生きていません。律法の行いによって義と認められるわけではなく、イエス・キリストがこの律法を成就してくださいました。つまりイエス様が律法の要求をすべて満たしてくださったから。けれども同じ神を私たちは礼拝しています。いや大丈夫だよ、家族のね、娘がね、こうなってもとか、大丈夫だよ、こうなってもなんだということではなく、やはり清い神様の前で悔い改めて、本当にキリストの十字架による憐れみをですね、神様に求めていかなければならないわけですね。次に10節から大祭司に対する戒めです。で、今までのこの祭司に対する戒めと比べてください。ですか？兄弟たちのうち大祭司で頭に注ぎの油が注がれ、性別されて装束をつけている者は、その髪の毛を乱したり、その装束を引き裂いたりしてはならないとあります。まあ、次にですね、この死体のところにも行ってはならないとありますけども、この悲しみを表すときとか、この憤りを表すときにですね、この衣を引き裂くとき、よくこの旧約聖書に出てきませんか？新約聖書にも実はあるんですね。パウロとバルナバがやってるんですね。私は人間だということを表すためでもありますけれども、あとユダヤ人である彼らはやはりその本当にこのジェスチャーでですね、この本当に神様に対する、神様の前でのこの悲しみっていうかな、この分かる憤りっていうかな、こうやるせなさっていうのをこう表したわけなんですよ。でも聖なる装束、これは神の栄光と美を表すというふうにこの出エジプト記に書いてありました。これを裂いてはいけない、引き裂いてはいけない。他のその一般の人だったら悲しみを表すときにいつもやっていることをこの大祭司はすることはできないわけなんです。で、これで思い出しませんか？律法を、この律法を思いっきり違反した人がいますね。新約聖書の中に出てきます。有名な話です。わかります？カヤパです。あれは法廷、あれはね、法廷じゃない、リンチですね、あれはね。その、もう本当にリンチですけども。本当にこのしてはいけない時間に行って、そしてその証言もきちんと立てられておらずですね、もうことごとく律法を犯していたわけなんです。本当に律法主義の矛盾がここに出てますね。律法主義というのはですね、本当に律法を強調するんですけれども、他のところでもう無理があまりにもたくさん出て、他の律法をことごとく破ってるんですね。これは律法主義ですの特徴です。で、彼らは、そのカヤパは、ビリビリビリと、大祭司なのに破ったわけですね。いや、本当に、とんでもないですよね。本当にこの人の矛盾というか、罪というか、愚かさというか、あれだけイエス様を責めといて、ことごとく自分たちの方が、不法な行いを行っていたと、いうわけなんですけれども、引き裂いてはいけない。そして11節、どんな死体のところにも行ってはならない。自分の父のためにも母のためにも自分の身を怪我してはならない。さっきは祭司は OK だったんです。大祭司はダメなんです。 で、聖女から出て行って神の聖女を汚してはならない。神の注ぎの油による化粧を身につけているからである。私は主である。聖女から出てもいけないんですね。そしてやもめ、離婚された女、あるいは淫行で汚れている女、これらをめとってはならない。彼はただ自分の民から処女をめとらなければならないとありますね。先ほどは、夫から離婚された女をめとってはならないとありましたけど、今度はですね、あ、同じですね。やもめが入ってます。だから別に離婚が理由ではない人ですね。離婚されたっていうことではなくて、死んでいった人であっても、その、ダメなんですね。ここまで、なんで完璧さを求めるのか。なぜかって言ったら、神が完全だからです。父が完全のようにあなた方は完全なものとなりなさいというふうに神様が言われてですね。それ、イエス様が言われてですね。で、開いた口が塞がらなかったんじゃないかなと思うんですけどね。この弟子たち、聞いてた弟子たちは。いや、無理な話なわけですよ。で、この完全さを持って、なんでここまで言うかというと、イエス様ご自身が完全だったから。イエス様ご自身が大祭司として、今、神の右の座についておられて、イエス様が完全な方として栄光を表す、神の完全な、神の栄光の輝きであり、神の本質の完全な現れですって書いてますね。ヘブル・ビテルの手紙の一章に。で、これを表すために、今、ここまでですね、この厳しい、この制約があるわけなんです。で、こういう話を聞くとですね、いやー、クリスチャンですね、イエス様がこういう方で、そしてそれについていってるクリスチャン、祭司のクリスチャン、いやー、これは大変だな、窮屈だなって思うかもしれませんが、ちょっと矛盾するんですけれども、制約の中にある自由、制約の中にある喜びってあるんですね。何かに専念している人、例えばスポーツ選手ですね、 しなくて本当は別にしても悪くないことも彼らはしないで、そしてあることのためにですね、一つの目的のためにですね、動いてるわけですね。じゃ、彼らが不自由な生活をしているのかどうか。そうじゃないですよね。自由ですよね。目標に向かって自由に動けてるわけなんです。で、そして本当に例えば100メートルを7秒台で走るとか8秒台で走るという自由を得てるわけなんですね。で、私たちもクリスチャンとして、そのしないことがたくさんあるわけです。けれども、することのためにしてないわけですね。それは、キリストの、から上から召してくださる栄冠を受け取るために一心に走って後ろのものを忘れ、前のものを下向きに行って、キリストの苦しみに預かり、復活の姿にあやかっていくという、キリストに似たもの、クリスチャンになるために、まあなってるんですけども、クリスチャンとして生きていくためにですね、私たちはその自由を得ているわけなんです。この前も話しましたが、去年出た本で、天国の人っていうですね、家の教会の指導者の人の証を読んだんですけども、西洋のですね、クリスチャンから共産主義のね、中国のあの体制が崩れることを祈ってますって言ったらですね、こう答えるんですね。そう祈らないでくださいって。共産主義が倒れるなんて祈らないでくださいって。これ神様のね、その設立の中で建てられてるんです。神様の建てになってるんですから。で、私たちが、その中で、ますますその拷問を受けたり、迫害を受けている中で、ますますそこで、自由になって、本当だったら、自暴自棄になって、絶望して、恨んで、のところを、そうではなく人間性を保って、ですね、愛の行為を行っていく。これが自由なんですよ、と。政治の自由じゃなくて、これこそが自由なんですよ、って話をしてました。その中に書いてあったんですけどね。 今のまさにこれですよね。この祭司の生活ですよね、うん、制約は受けてます。でクリスチャンの生活の特徴は服従ですね。いろんなものに服従してます。でも受けてますけども、そこにある自由を得ているわけですね。で16節見てください。ついで主はモーセに告げて仰せられた。アロンに告げて言え、あなたの世々の子孫のうち誰でも身に欠陥のあるものは神のパンを捧げるために近づいてはならない。誰でも身に欠陥のあるものは近づいてはならない。盲人、足ない、あるいは手足が短すぎたり長すぎたりしているもの、あるいは足や手の折れたもの、背虫、肺病で痩せたもの、目に星のあるもの、湿疹のあるもの、かさぶたのあるものや睾丸の潰れたものなのである。祭司であるアロンの子孫のうち誰でも身に欠陥のあるものは主への火による捧げ物を捧げるために近寄ってはならない。彼の身には欠陥があるから神のパンを捧げるために近寄ってはならない。身体の障害者は、祭司の務めを行うことはできないということですね。でこれはもちろんその人にが劣等であるとかそういうことではなくて、あくまでも機能的な話ですね。神の前で完全さを表す、聖なるものを表すために、後で生贄が出てきます。傷のないものがであってはいけないと出てきます。同じ論理です。その表すために、そこで、その身体の障害があるものは言ってはならないということです。これをだから文字通り取らないといけませんね。この宣教者であるとか、牧師がですね、身体障害者はいけないんですよとか、なんだかって言ったらですね、パウロは、失格者なんですね。彼は目の病気があったと言われてます。あまり目が見えなかったと言われてますね。あとたくさん病気にかかってる人いますし、そういうことでは全然ないですね。今あくまでも神への祭司として表すためにこの欠陥があってはいけないということであります。そして、しかし彼は、神のパンは最も聖なるものでも聖なるものでも食べることができるとありますね。この最も聖なるものっていうのは、この、レビ記のこの前の方に出てきましたけれども、このパンをですね、この食べる時とか、この捧げられたパンを食べるとか、そういう時ですね。食べることできるわけです。だから彼らが、その霊的にですね、劣ってるとかっていうことじゃないってことがここでよくわかりますね。最初の務めを行うことができるわけです。務めじゃなくて、祭司としての神様のこの礼拝っていうか、その礼拝に預かることはできるわけなんですね。ただ、務めを行ってはいけないわけですね。23節、ただし、垂れ幕のところに行ってはならない。祭壇に近づいてはならない。彼は身に欠陥があるからである。彼は私の聖所を汚してはならない。私がそれを性別する主だからあると。ですね。性別する主だ。モーセはこのようにアロンとその子らとすべてのイスラエル人に告げた。ついで主はモーセに告げて仰せられた。アロンとその子らに告げよ。イスラエル人の聖なる者は私のために性別しなければならない。彼らは私の聖なる者を汚してはならない。それは彼らが私のために聖なる者とすべきである。私は主である。これから話すのは、今までは祭司自身のことです。今度は捧げられるものですね。そっちの聖なるものです。これを聖なるものにしとかなければいけないという話です。3節。彼らに、いよいよに渡り、あなたの子孫の誰かが、イスラエル人が主のために性別した聖なるものに汚れたままで、近づくなら、そのものは私の前から断ち切られる。私は主である。近づいたら、イスラエル人がその聖なるものに近づいたら、もう、断たれる、断ち切られる。つまりこれはもう共同体から切り離される、つまり、死ななければいけないということですね。でそこまでこの厳しいわけです。でアロンの子孫のうち雷病人あるいは漏出する者は誰でも清くなるまで聖なるものを食べてはならない。また死体によって汚された者に触れる者、死体を生を漏らす者、あるいはすべて人を汚す群生する者に触れる者、またはどのような汚れでも人を汚されるけ汚れさせる人間に触れる者、このようなものに触れる者は夕方まで汚れる。その者は、体に水を浴びずに聖なるものを食べてはならない。以前学びましたね、この学んだものばっかりですね。これ雷病人、漏出のある者ですね。あとは生を漏らす者、あとは、食物規定でありましたね。群生するものに、ありますよね。そういうものに、 触れたら汚れているから、その聖なるものに触れてはならないわけなんです。ただし日が沈めば彼は清くなり、その後聖なるものを食べることができる。それは彼の食物だからである。ありますように、この日が沈めば清くなる、水を浴びて、そして日が沈むのを待って、この清くなるということです。で、このように生活をしている中で触れます。ですね。汚れに触れていきます。何気ないところで。もう皆さん、わかりますよね。言うまでもないですね。周りに、その汚れてるものが、ものすごくたくさんあって、いつの間にか触れてきます。その時は、水を浴びます。御言葉による水、御霊による水ですね。家に行ってまで、これよく言われる話ですけども、ね、仕事行ってですね、いろんなところでこの汚れがあるのに、家に戻ったらまたテレビを見てですね、この、そのまま寝ちゃったと。ではなくて、御言葉を読む。祈りの時を持つ。ですね。それによって私たちが、本当に、この日ごとのこの清めっていうのを神様からいただくことができるわけですね。そして自然に死んだものや野獣に先殺されたものを食べて汚れてはならない。私は主である。彼らが私の戒めを守るなら彼らがこれを汚し、そのために罪を負って死ぬことはない。私は彼らを性別する主である。ですね。この戒めを守っているんだったら罪を負って死ぬことはないと。で、逆に言ったら、その戒めを守らないでそのままであったらこの罪を負って死んでしまいますよと、この言っているわけですね。だから私たち救い失うことはないんですけれども、でもそのままでいいんだというふうになったらですね、神様の前に来なかったら、いや、いいんだよ、別にクリスチャンだって救われるんだから、もう天国への切符もらったんだから、どう思いますか。私はですね、そのもちろんその汚れて罪を犯してしまって、そして悔い改めてね、神様の前に来て、その清めをいただくっていうんじゃなくて、別にどうだって。なったらですね、どういうことかって言ったら、このペテロがこの話をしてるんですけども、第二ペテロのところにこう書いてありますが、2章の20節、主であり救い主であるイエス・キリストを知ることによって世の汚れから逃れ、その後再びそれに巻き込まれて征服されるなら、そのような人たちの終わりの状態は初めの状態よりももっと悪いものとなります。義の道を知っていながら自分に伝えられたその聖なる命令に背くよりは、それをしなかった方が彼らにとって良かったのです。で、次はすごいですね。彼らに起こったことは、犬は自分の吐いたものに戻るとか、豚は身を洗ってまた泥の中に転がるとかということわざ通りです。もっと悲惨になるよ。まあ、これが救いを失うのかどうか私は分かりません。これが具体的にどういうことなのか分かりませんけれども、もっとひどくなっちゃうよ、知らなかった方が良かったじゃないか、せっかく世の汚れから免れたのに再び戻ってしまったらということをしているわけですね。だから日ごとですね、日ごとに神様の清さに預かっていくということがいかに大事かということがよく分かります。で、戻りますね。レビ記の22章の10節ですね。一般のものは聖なるものを食べてはならない。祭司と同居しているものや雇い人は聖なるものを食べてはならないとあります。ここに明確に一般の人と祭司が分けられていることがわかると思いますね。で、同居していてもダメなんです。物理的に。で、ここに、聖なるものとされた、神様の恵みによって聖なるものとさせていただいた、クリスチャンと、そうではない人の違いがあります。神様との交わりに、預かることは、クリスチャンじゃない人は、できないわけですね。けれども、クリスチャンだから初めて、この神様の聖なるものに、預かることが、できるわけなんです。で、11節面白いですよ。見てください。祭司に金で買われたものはこれを食べることができる。またその家で生まれたしもべも祭司のパンを食べることができる。
食べることできるんですね。買われたもの、その家で生まれたしもべ、もうこれはっきり言って奴隷ですよ。買われたんですよ。食べることできるんです。祭司でなくてもですよ。血が、その血がですね。なんでですか？あがなわれたからなんです。祭司のものとなったからなんです。で、ここにイエス様と私たちとの関係がよく現れています。わかりますか？私たちが血筋で祭司では全然もちろんないわけなんですね。けれどもイエス様の血で、その代価で買い取られたものはですね、このようにして食べ物に預かることができるわけなんです。だから大事なのはですね、本当にイエス様に買い取られたっていうことをですね、私たち思い浮かべるというか意識している必要がありますよね。買い取られたんですね。一方的に奴隷だっていう罪、もともとあがないっていう言葉はですね、これ経済用語ですね。市場があるわけですよ、市場が。で、そこに奴隷が売られてるわけです。で、そこに主人がやってきて、買うよって言って、これ買って、そしてその奴隷市場から買い取られる。これがもともとの意味ですね。で、私たちがイエス様の血で買い取られたんだ、イエス様のものになったんだということであります。で、12節を見てください。祭司の娘が一般の人と結婚したなら、彼女は聖なる奉納物を食べてはならない。祭司の娘がやもめ、あるいは離婚されたものとなり、子供もなく娘の時のように再びその父の家に戻っていれば、その父の食物を食べることができる。しかし一般の者は誰もそれを食べてはならないですね。結婚した人はもうダメなんだけども、もう本当に戻ってくる人はその食べることができるよと。本当に神様の憐れみがここにありますね。この女性ですね、このやもめになった人に対する神様の憐れみです。で、誰かが誤って聖なるものを食べたなら、それにその5分の1を足して、その聖なるものを祭司に渡す。食べてしまった、間違って誤ってですね。そしたら5分の1を足した。前にありました、出エジプト記にありましたね。こう償いっていうのはただ返せばいいってものじゃないんですよね。それに加えてですね、返さなければいけないわけなんです。いや、いいじゃん別に。で、それだけその神様が他人のものを盗んではならない、欲しがってはならないって言ってるのは、ただ単純にこの物が盗まれたっていう物理的なものではなくて、その心ですね。霊をも傷つけるわけなんです。私たちの霊をも、魂を傷つけていきます。で、それに対する償いなわけなんです。で、この原則ですね。本当に、ここにも貫かれているわけですけれども。で、11節で、イスラエル人にその主に奉納する聖なるものを汚し、聖なるものを食べて、その財貨の咎を応用にさせてはならない。私は彼らを性別する主だからである。で、イスラエル人はダメなんだということがずっと書いてあります。で、これをですね、掟破りした人がいます。旧約聖書に出てきますね。有名な王様。後に王様になる人です。ダビデですね。で、彼の名前何でしたっけ？最初の、その時の大祭司の名前がアビメレクでしたっけか。ちょっと、間違ってるかもしれませんけども。急いでいて、お腹が空いていて、逃げていく時に、ですね。で、女に触れていないと、これはつまり自分の妻とこの夫婦関係を持っていない方ですかって。で、私の、その、一緒に来ている者たちも持ってないから、食べさせてくださいって、これ食べたわけです。じゃ、これにこれ違反するのかと。で、ここからですね、この、立法という目的ですね。これ、あくまでも、その神様の聖なるものを表すためにですね、やってるんですけども、そのもっと大義っていうのがあります。神様の立法の中に。憐れみだとか、ですね。正義であるとか、そういうものとのその原則と、矛盾することはないんですね、立法というのは。なのにもかかわらず、そのパリサイ人たちは、その杓子定規に外面のこと、すべて外見のこと、
を行うことによって義と認められる、神様に正しいと認められるというふうに思っていたのがこの間違いだったわけですね。そこでイエス様が、この弟子たちがですね、この安息日に、この、麦畑のところでこう麦を摘んでですね、こう食べていたというところを咎めたときにですね、確かそこですよね、ダビデの話をイエス様がお出しになったわけなんですね。で、もう一度言いますと、立法主義の弊害っていうのは、守っているつもりで他の立法をですね、ことごとく破っていきます。あるところに私たちが強調して、そこに義を見出そうとして、何かの規則であるとか、何かの特定のですね、この考えであるとかをですね、強調して、裁くようになっていくと。実はその人たち自身がですね、他のことがきちんとできていないということが、どんどんどんどん如実に分かってくるわけですね。恵みなんです。恵みが必要なんですね。私たちがそれができないっていう、そこに、まあ、潤滑油っていうか、神様の潤滑油が必要になってくるわけです。そして、17節ですね。ついで主はモーセに告げて仰せられた。アロンとその子らはまたすべてのイスラエル人に告げて言え。誰でもイスラエルの家の者、またはイスラエルにいる在留国人が捧げ物を捧げ、聖願の捧げ物、あるいは進んで捧げる捧げ物として全所の生贄を主に捧げるなら、あなた方が受け入れられるためには、それは牛、羊、あるいはヤギのうちの傷のないオスでなければならない。血管のあるものは一切捧げてはならない。それはあなた方のために受け入れられないからである。ですね。全焼の生贄。これは血管があってはいけない。そして和解の生贄もそうですね。聖願もそうです。21節。また人が特別な聖願を果たすため、あるいは進んで捧げる捧げ物として、牛か羊かの中から和解の生贄を主に捧げるときは、それが受け入れられるためには傷のないものであってはならない。それはどのような結果もあってはならない。具体的に書いてあります。22節。目くらのもの、折れたところのあるもの、傷のあるもの、あるいは海の出ているもの、湿疹のあるもの、かさぶたのあるもの、あるいはこれらのものを主に捧げてはならない。またこれらのものを主への火による捧げ物として祭壇の上に捧げてはならない。牛や羊で足が伸びすぎているか、あるいは苗で縮んだものは進んで捧げる捧げ物とすることはできるが、聖願の捧げ物としては受け入れられない。あなたは口外の押しつぶされたものも、砕かれたもの、裂かれたもの、切り取られたものを主に捧げてはならない。あなたの血でそのようなことをしてはならないと。傷があってはならない、血管があってはならないと言われてますけれども、ユダヤ人、主にユダヤ人のクリスチャンに書いた手紙っていうのがですね、これ覚えておくといいんですけど、パウロはですね、主に異邦人がたくさんいる教会ですね、ローマ人への手紙から、このテサロニケの手紙までそうなんです。そして牧会者に書いた手紙ってのがあるんですね。これ牧会書簡とよく言われます。それがテモテの手紙第一第二と、あとテトスですね。で、その後ピレモンもそうですね。ピレモンはまあ、長老って言ったらいいでしょうかね、うん、そしてヘブル人の手紙から、こうヘブル人クリスチャンなんです。ユダヤ人クリスチャンですね。そしてペテロの手紙もそういう、まあ、特徴があるわけなんですが、このところを取って、第一ペテロの一章の18節、19節のところにこう書いてあります。ご承知のように、あなた方先祖から伝わった虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷のなく、汚れもない、子羊のようなキリストのたった位置によってのです。傷もなくとあります。あと他の箇所ではですね、傷もなく、シミもないっていう話も書いてありますね。これ、シミっていう方は、こう、先天性のものですね。こう生まれながらにしてっていう。で、傷っていうのはこの後天性です。で、英語だと、without blemish っていう言葉、blemish っていうのが出てくるんですけども、アメリカで歯医者さんに行った時にですね、おお、こんなところで同じ言葉が使われてるんだっていうふうに喜んだのがですね、肩取りますよね、削った後に、王冠かなんか作るためですね。で、その時に失敗したと。で、ブレミッシュができてしまったって、こう、正確にですね、作らないともう全部がダメですよね。そういう意味です、ここで言ってるのが。で、これがあってはならないのは、理由は、イエス様ご自身を、表しているからです。イエス様が罪を犯されたことは一切ないわけですね。誘惑は 受けられましたか、られませんでしたか。受けられたんです。だから私は誘惑を受けた時にですね、罪を犯したと思わないでください。誘惑に屈する時に罪を犯すわけです。でも神様はその誘惑を耐えることができるようにしてくださってますね。その逃れの道を、まあ、その試練って日本語の聖書に書いてますけども、全く同じですね。このギリシャ語では誘惑と試練。この備えてくださるわけですから、その免れることはできるわけですが、イエス様は罪を犯されなかった。このことを表しています。そして25節、またあなた方は外国人の手から何かこのようなものを受けて、あなた方の神のパンとして捧げてはならない。これらのものは損なわれており、欠陥があるから、あなた方のために受け入れてはならないと。この外国人の手からこの受け取って、彼らは分かんないんですよ、立法について。だから、別にこの、悪気があってやんなくてもですね、この、捧げてってしまうと。くれちゃったものをそのまま使ってしまうと。私たちもですね、このクリスチャンじゃない人にですね、このいろいろしてもらって、この悪気がないからですね、こうなかなかこう、断りづらいとかっていうことがあってもですね、やはり、神様の前での良心っていうのを清く保っていかなければいけないわけですね。そして26節。ついで主はモーセに告げて仰せられた。牛か羊が、かヤギが生まれた時は7日間その母親と一緒に置いしておく。8日目以後それは主への日による捧げ物として受け入れられる。しかし牛でも羊でもそれをその子と同じ日に送ってはならない。主に感謝の生贄を捧げる時はあなた方が受け入れられるようにそれを捧げなければならない。その同じ日にこれを食べ、朝までそれを残しておいてはならない。私は主であると。この生贄を捧げる時の神様の憐れみが書かれてます。動物も憐れんでくださってます。むごいことしませんね。血離れ、血離れじゃない、血離れか。血離れですね。してない時に、この無理やり取ってはいけないということですね。この8日目っていうのが。その、ウイゴですね。ウイゴは捧げなければいけないわけなんですけれども、でその時にはこの8日後にしなければいけない。そして同じ木にほくってはならない。で、他の箇所にありましたよね。もう習いましたっけ、出エジプト記にあったんでしたっけ、忘れましたけど、この、母の父で、こう似てはならないってありますよね。全部これはむごいことです。動物は作られたものだからいいや、そうじゃないんですね。非動物も神様は、その憐れみを持っておられますね。だから今の動物虐待。で、それが人間虐待になっていくって話っていうのはまさにも聖書に出てくる。それやっちゃいけないんだよっていうことをですね、この、言っているわけですが、そして、あなたは私の命令を守り、これを行い、私は主である。私の聖なる名を汚してはならない。むしろ私はイスラエル人のうちで聖とされなければならない。私はあなた方を聖別した主である。あなた方の神となるために、あなた方をエジプトの地から連れ出したもの、私は主である。これをクリスチャン式に言い換えますと、あなた方の神となるために、イエス・キリストを、
いいですよ。
はい。いえ、大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。ね。これをクリスチャンとして、この言い換えるとですね、あなた方の神となるために、私の子を、死に渡して、そして蘇らした。そのもの、私は主であるっていうふうに言い換えることができるわけですね。あなたはそうなったんだから。だから、あなたも聖なるものとして、この新しい人を身につけて歩んでいかなければならないよということでありました。次回ですね、このワクワクする、この祭り、礼祭についてです。まあ私たち日本人も、一年ごとに、ある、この祭りがありますよね、いろいろね。儀式がありますけども、無限に否定できないんですね。このいろいろこれ宗教とかですね、儀式ってありますよね。それ全部がおかしいっていうんじゃなくて、歪んだ形になってるっていうふうに言ったかもいいかもしれませんね。なぜかって言ったら神様がそういう礼祭、その年に一度行うっていうものをこの祭りを与えてくださってますね。で、そこにも神様の栄光、キリストの栄光が現れているところを次回は見ていきます。じゃあお祈りします。愛する天のお父様ありがとうございました。本当に、このあなたとの交わりを持っていくために、あなたの光の中に歩んでいかなければいけないことを、まあ、今習っていきました。天のお父様、私たちがあなたにこの近づくためにというよりも、本当に近づかされた私たちがあなたに会って、この生きていくときに本当に避けていかなければいけないもの、本当にこの今見ていくことができました。具体的に見ていくことができました。どうぞ主よ、今個人的に聖霊様が語ってくださったことを私たちが忘れることなく、 それに応答して歩んでいくことができますように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。